今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の1章29節から54節。第一歴代史の1章28節から54節、はじめに28節をお読みいたします。アブラハムの子はイサク、イシュマエル。アメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝我らはただあなたに心を向け、思いを向け、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして我らの神主あなたを愛することができますように、またあなたが語られる御言葉にしっかりと心を結びつけるために耳を傾け、目をじっと向け、ただあなたの命そのものを見続けられますように、どうぞ助けてください。御霊が語られる言葉によく聞き尽くす我々でありますように、すべて聖霊様の力を促し、それによって導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。歴代史の中においては、直径と棒径といいますか、あの木の、ね、幹と枝の部分があります。この、系図、それは、ね、ツリー構造ですね。木の構造です。木には幹があり、また、枝がありますけれども、でこの、幹にあたる部分が要するに、このイスラエルの民であり、そしてさらに、後の方に下っていくとレビ族やまたユダ族、レビ族のその祭司の一族がいかなる、人々が名を連ねているのか、それについて特に記されております。で今日の箇所、この28節から54節のところは、主にですね、まあ、枝葉の部分ですね、アブラハムの、子孫、ね、イスラエルの子孫についてはまた2章以降の方に記されており、今日の箇所は、特に、まあ、アブラハムの子供ではあるけれども、しかし、その、ね、メインではなくサブの方のにあたる人々が名前を連ねております。まずアブラハムの子はイサク、イシュマエル、アブラハムには2人、まあさらにその後の、ケトラの子孫を含めると、アブラハムには7人残っている歌もありますけれども、けれどもメインになるのはイサクです。そしてこの29節から33節まではイシュマエルのその歴史があります。アブラハムの祖母、女奴隷ハガルから生まれたイシュマエル。でこの、系図の中にイシュマエルの子孫が載っていること、これは現代の私たちにとって非常に重要なことです。なぜならイシュマエルの子孫によって今世界が、非常に混乱状態に陥られております。本当にあの時、アブラハムが、妻の声に聞き従わないでしっかりと神様の約束を握りしめ続けていれば、現在の、まあ、このような混乱もまた別の、歴史があったわけですけれども、この、イシュマエルの子孫について29節から、これは彼らの歴史である。イシュマエルの長子はネバヨテ、ケダル、アデベール、ミブサム、ミシェマ、ドマ、マサ、ハダテ、テマ、エトル、ナフィシュ、ケディマ。これがイシュマエルの子孫である。でここのところに、まあ、12人名前を連ねております。そしてこのイシュマエルの子孫で、彼らは、まあ、創世記の方を見ますと、ハガルが身ごもるときに御使いが、そのハガルに現れた箇所が、まあ、創世記の16章の方にあるんですけども、創世記の16章の、 11節と12節にこのイシュマエルの子孫がどのような性質を持っていくか、それがあらかじめ記されております。で、もうすでに身ごもっている状態、もう神様はですね、お腹の中に赤ちゃんがいる時点で、そのもうすでに身ごもった赤ちゃんで、お母さんがお腹の中に赤ちゃんが身ごもったということは、もうすでにお父さんとお母さんの、ね、その遺伝子を受け継いで、そしてもうすでにその子の人格が、形成されており、そしてもうこの状況が起きれば、こう対応するというのがもうすでに決まってしまってるんですね。ですから、神様はよく、お腹の中の子供、について、その子供は、これこれのようになる、そういうふうに言っております。この場面がそうですし、また、後の、その後、ヤコブの、ヤコブとエサウについても、もうすでにお腹の中にいた時から、その性格、その人となりが決まってしまっていて、そして、エサウは、野の人になって、野生の人になる。しかし、ヤコブは、穏やかな人になる。もうすでにもう お母さんのお腹の中にいる時点で、そしてお母さんがそのお腹の子供に対してどういう教育を施したかによって、要するに胎教、これはとても大事です。ですからイスラエルの人々は胎教を特に重視し、胎教という言葉はそもそもないんですね。イスラエルはもうすでに教育過程は赤ちゃん、お腹の中にいる赤ちゃんに対してからもう決まってるわけです。日本において、学校が始まるのは小学校からですけども、ユダヤにおいてはもうお腹の中から教育が始まってるわけですね。お腹の中にいる赤ちゃんに対して母親がどのように、するのか、これはとても大事なことです。で、創世記の16章の、10節から12節、また主の使いは彼女に言った、あなたの子孫は私が大いに増やすので数えきれないほどになる。さらに主の使いは彼女に言った、見よ、あなたは身ごもっている、男の子を産もうとしている、その子をイシュマエルと名付けなさい、主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう、彼はすべての兄弟に敵対して住もう。まさしく今、その通りになっています。イシュマエルの子孫は、互いが互いに敵対してしまいます、また、イシュマエルの子孫、今イスラム教徒ですけども、イスラムを信じてますけども、本当に世界中に敵対して、住んでるような、そういう感じ、世界中に行くんですけども、決してその地の文化に染まらない、むしろ、その地において、産んで増えていくということを、それを、長期戦略として今ヨーロッパはもう本当に危ないことになっております、もう今後20年、ヨーロッパの子孫は減って、イシュマエルの子孫は増えて、韓国においてもそのようですね。本当にこれは非常に懸念するべきことです。まさに、皆さんこそが産めよ増えよしていくべきです、イエス様を信じて、クリスチャンになった救われた人こそが、神の子供こそが産めよ増えよ地に満ちよ、この祝福にふさわしいものです。歴代史に戻りまして、今度、32節から、アブラハムのそばめケトラの息子たち、彼女は、ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハを産んだ。ヨクシャンの子はシェバ、デダン、ミディアンの子はエファ、エフェル、エノク、アビダ、エルダー、彼らは皆ケトラの子孫である。アブラハムはさらにですね、サラが死んだ後、サラがもう120いくつかで、死ぬんですけども、その後さらに妻をめとって、さらに子供を産んですね、アブラハムはもう100歳超えている老人なんですけども、しかし、しっかりと子供を宿すその、力が衰えていない。で、そこで、さらに妻をめとるんですけども、しかし、このケトラとの間に産んだ子供、 彼らは、正当な、ね、子供というよりアブラハムはむしろ、ね、贈り物をして、ね、しかし、全ての、その相続権はイサクに、ね、相続をさせました。で、さらに、この35節、34節ですね。アブラハムはイサクを産んだ。イサクの子はエサウ、イスラエル。で、ここでね、アブラハム、二人の子、イサクとエサウを産んで、イサクは、ね、エサウとイスラエルを産みました。で、このイサクの、ね、歴史において、まず、エサウの子孫というね、この、枝葉の、その系図が、記されているのが、この35節から54節です、ちょっと読んでいきますけれども、エサウの子はエリファズ、レウエル、プーシュ、ヤラムとコラ。エリファズの子はテマン、オマル、ツフィとガダム、ケナズ、ティムナ、アマレク。レウエルの子はナハテ、ゼラフ、シャマとミザ。このエサウの子孫の中にこの36節に、ね、テマン、出てくるんですけど、テマン、エルファズの子テマン、ね、テマン人は非常に、ね、知恵が深いものだ。ヨブ記の方にも、ね、テマン人、エルファズ、ヨブの3人の友人のうちの1つが出てくるんですけども、非常に知恵があり、また力があるものと唱えられております。またこの36節の最後にアマレクでありますけども、アマレク、非常に、ね、弱い者いじめのそういう性質のあのアマレクですね。アマレクは、イスラエルの、ね、中において、後ろの方で弱っている人たち、ね、彼らを、切り殺すような、ね、そういうことを したり、また、サウルの時代においても、ね、本当に、カエンさんが、ね、アマレクの歴史を、ね、天地から滅ぼせ、ね、そういうふうに命令されるほど、ね、もうそれほど、ね、カエンさんに忌み嫌われる弱い者いじめの性質を、ね、宿すものでした。エサウはそのような、ね、俗悪な子供たちを産んだ、ね、ということは、ね、このエサウのその性質、そして、ね、エサウと結婚した、ね、その異邦人の女たち、その性質を、ね、子供たちが受け継いで、そしてこの神のために、敵対する者として、ね、邪魔をする者として、出てきたわけです、ね、この歴代史の記者はそのように、本当に主の、ね、民と、またそうでない者たちの系図を、ね、記して、そして今のあなた方があるんですよ、ということを示しました。ですから、ね、本当に妻を選ぶこと、あるいは夫を選ぶこと、これはとても、気をつけなくてはならないことです。本当に、異邦人的な、ね、思想、また御言葉を軽んじる世の快楽の方を、ね、そちらを神の言葉よりも選ぶ、ね、そのようなものと結婚するならば、その心身尊尊が台無しになってしまうということを、ね、しっかりと、もう特にエズラはそのことを強調しました。異邦人の、ね、女と結婚したのであるならば、ね、もう子供が生まれているとするならば、その妻と、ね、子供を、ね、このイスラエルのためから、ね、もう本当に身を削るようにして、もう心を本当に鬼にしてでもそのことを、ね、結婚した、ですからまず、ね、伴侶を選ぶこと、そしていかに結婚生活を構築していくか、ね、いかに神様を中心にして構築していくかということがとても大事なわけです。で、さらに、38節以降ですね。セイルの子はロタン、ショバル、ティブオン、アナ、ディション、エツェル、ディシャン。ロタンの子はホリ、ホマム。ロタンの妹はティムナ。ショバルの子はアルヤンとマナハテとエバル。シェフィ、オナム。ティブオンの子はアヤ、アナ。アナの子はディション。ディションの子はハムラン、エシュバン、イテラン、ケラン。エツェルの子はビルハン、ザーワン、ヤーカン。ディションの子はウツ・アラン。 エサウの子孫はかなりですね、たくさん生まれてきました。ヤコブと、ね、エサウ、ね、この二人が、ね、それぞれ、別れになって住むんですけども、イスラエルの民が、ね、その後危機にあって、ね、エジプトに、逃れる。でそしてそこにおいて奴隷生活を430年も過ごす。でそれに対してこのエサウの子孫は、ね、非常に栄えたようです。この、ね、あのエドムの地方、そちらにおいて、しっかりと、ね、着実に地を固め、子々孫々も増えていく。でさらに43節以降ですね、43節にイスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通りである。イスラエル人が王、ね、あのサムエルの時代に至る、ま、前にもうすでに、ね、エドムの地においては、ね、たくさんの首長や王たちが生まれていったわけです。 ですから、イサクは、ね、エサウに対してなく、ね、イスラエル、ね、ヤコブに対して、まあ、祝福を騙し取られた形にはなったんですけど、ヤコブによって、ね、ヤコブはお兄さんの祝福を騙し取ったけれども、結局その直後ですね、どうも、そのサムエルの時代まで見ますに、栄えていたのはどうやらエサウの子孫の方で、ね、それに引き換えこのイスラエル、ね、ヤコブの子孫の方は、エジプトで奴隷をしたり、ね、もろもろ、ね、災いにあったり、ね、そういう、あまりパッとしないような、ね、しかも、ね、イスラエルが荒野で放浪している時にこのエサウの子孫の土地を通ろうとしてももうガンとして、エサウの子孫はそれを邪魔して、ね、せっかく兄弟が通るというのに、そういうことをする、ね、もうお兄さんの方が結局、ね、しばらく強かったんですね。短期的に見れば神の民でない方がどんどん栄えてはびこっているように見えても、しかしもしその神の民でないものが、ね、邪悪なことを神の民に対してし続けていくならば、神様は神の民の方を残し引き上げるんです。エサウの子孫、ね、エドム人、イドマヤ人と呼ばれているんですけども、もうイドマヤ人は歴史から、ね、姿を消しております。でそれに引き換えこの、ね、ヤコブの子孫イスラエルは、ね、今あの、ね、中東の地におりますね。天天聖教会も、ね、ゆくゆくこのヤコブの子孫と、ね、関わりを、ね、持つようになって、そして、ね、今そのヤコブの子孫イスラエル の、ね、そのヘブライ思考を今私たちは学んでおりますけれども、本当に神様の導きは人目には、ね、なんで、神様私たちを栄えさせるという時ならこうなのかな、ね、そういうふうに思ったとしても、いや神様はもうしっかりと特別扱いをすでに神の 民に対してしているわけです。で43節からお読みしていきますと、イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通りである。ベオルの子ベラ、その町の名はディヌハバであった。ベラが死ぬと代わりにボツラが出たゼラフの子ヨバブが王となった。ヨバブが死ぬと代わりにテマン人の地から出たフシャムが王となった。フシャムが死ぬと代わりにモアブの野でミディアン人を打ち破ったベダテの子ハダデが王となった。その町の名はアビデであった。ハダデが死ぬと代わりにマスレカから出たサムラが王となった。サムラが死ぬと代わりにレホボテハナハルがから出たサウルが王となった。サウルが死ぬと代わりにアコブの子バールハナンが王となった。バールハナンが死ぬと代わりにハダデが王となった。その町の名はパイであった。彼の妻の名はメヘタブエルと言い、メザハブの娘、マテレデの娘であった。そしてハダデも死んだ。エドムから出た首長たちは、首長ティムナ、首長アルー、首長エテテ、首長オホリババン、首長エラ、首長ピノン、首長ケナズ、首長テマン、首長ミブツァル、首長マグディエル、 首長イラム、これらがエドムから出た首長である。もうかなり首長の名前とかまた王の名前がたくさん名前を連ねております、ね、これらはイスラエル人が、ね、王が治める以前エドムの地を治めた王たち、ね、書いてあります。ですから、ね、イスラエルに王が生まれる前からもうこんなにも、ね、王たち首長たちが、そして子子孫孫がこんなにも、ね、このエサウの子孫が増えている、これですね、この後の、ね、聖書を見ますに本当に、この後のユダヤ人にとって、まあ、重要な出来事になっていくんですけども、ただですね、この歴代史が書かれた時代もうすでに、ね、このエドム人確かに栄えました。もう暴虐が満ち溢れましたけれども、しかしもう影を、ちょっとかその栄えに陰りが見え始めた頃です。このエサウの子孫たち、彼ら、本当に祝福はされているように見えても、しかしその暴虐な行いを改めないで、兄弟であるイスラエル民族を、善に悪で返し、また、せっかく兄弟に対して、良くないことで返しておりました。で、どういうふうにこのエドム人が、そういうふうにしたか、オバデヤ書の方を見ればよく記されております、オバデヤ書をちょっと開きたいんですけども、オバデヤ書は、一章しかない、非常にマイナーな書ですけれども、ヨナ書の、前の書です。小予言書が、ダニエル、ホセア、ヨエル、アモス、オバデヤ、ダニエルの次の次の次の次の次の書ですね。でこのオバデヤ書は、特に、エドム人に対する、その災いの宣告が記されております。なんでエドム人が災いが宣告されるか、それは災いにふさわしいことをずっと続けたからです、アブラハムの子孫であるにもかかわらず、ですから血筋の問題ではないんですね、ことの問題です。その人が何を選択するかの問題です。で、オバデヤ書のまず、一節から、オバデヤの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちが主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。このエドムについてこうおせられて、ギリシャ時代は、イドマヤ人と呼ばれておりますけども、イドマヤ人は紀元、AD66 年ぐらいの時に、そのローマ帝国によってほぼ根絶された、そういうふうに、言われておりますけれども、でなんで根絶されるのか、それはこの3節です。傲慢ですね。傲慢が原因です。あなたの心の傲慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたはがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の蜜げ。なんで、それは傲慢なんです、なんで滅ぼされるか、傲慢、私は、大丈夫だ、自分が、傲慢じゃない、思っていないでしょうか、主の御言葉がここにあるにもかかわらず、でもだって私はこう思うと言って御言葉を跳ねのける、これが傲慢ですね。神の民であるにもかかわらず、クリシャンと呼ばれるにもかかわらず、しかし神の言葉を退けて他の兄弟姉妹たちを、蹂躙するようなことであるならば、それを続けていくならば、この、エドムと同じような、道をたどってしまうことになります。このオバデヤ書の8節からお読みしますけれども、8節から、その日には主の見告げ、私はエドムから知恵ある者たちを、エサウの山から英知を消し去らないであろうか。テマンよ、あなたの勇士たちは怯える。虐殺によってエサウの山から一人残らず絶やされよう。あなたの兄弟ヤコブへの暴虐のために恥があなたを覆い、あなたは永遠に絶やされる。 国人がエルサレムの財宝を奪い去り、外国人がその門に押し入り、エルサレムをくじ引きにして取った日、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。で、要するに、エルサレムがバビロンによって、ね、破壊され、そして、ね、いろいろと分取られているさなか、この、ね、エドムの子孫たち、ね、そ知らぬ顔をして、ね、立っていたんです、ね。兄弟がひどい目にあってにもかかわらず、ね、姉妹が、ね、ひどい目にあっているにもかかわらず、ね、それでもそ知らぬ顔をして立っている。ね、もう本当に、ね、兄弟が、姉妹が病によって苦しめられ、あるいは悪霊によって苦しめられているそのさなか、あ、またなんかうめいてるな、でも私は私の仕事をするみたいな、そんな冷たい心で、ね、兄弟姉妹をそ知らぬ顔で立っている、このようなことをする者に対しては、ね、主は、ね、災いを、ね、下されるんです、ね。10節がありますね。10節の最後に、ね、あなたもまた彼らのうちの一人のように知らぬ顔で立っていた。ですから兄弟姉妹が苦しんでいる、ね、それに対して助けない、知らぬ顔で立っていて、ね、あたかも、ね、異邦人が、あ、何か変な人が変なことをしてるなみたいな、ね、そんな目でそ知らぬ顔して立つとするならば、それは主から忌み嫌われるべき性質です。12節から、あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。ね、神様ははっきりと、ね、警告してます。ただ眺めているな。滅びの日に彼らのことで喜ぶな。ね、兄弟姉妹が災いになっているのに、ね、にたにた笑ったりするな、ね、喜ぶな、ね、一緒は言っておられます。13節、彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな。その逃れる者を立つために分かる道に立ちふさがるな。その苦難の日に彼らの生き残ったものを引き渡すな。オバデヤが表現してます、ね、このエサウの子孫、ね、エドム人、彼ら、ね、兄弟であるイスラエルの民族がもう本当に災いにあって、バビロン捕囚によって、バビロンからひどい目に遭ってるにもかかわらず眺めていたり、あるいは一緒くたになってその、ね、財宝に手を伸ばして、くすねたり、ね、あるいはこの14節見ますと、そのイスラエルから逃れてこようとする、ね、逃げていこうとする人たちの、その道に立ちふさがって、ね、当選をして、さらにその生き残った者たちを引き渡したんですね。兄弟の民族、イスラエル民族をそのようにして、ね、もう逃げる人の前に立ちふさがって当選をして逃げられないようにし、あるいはその逃げてきた人たちを捕まえて引き渡したりして、ね、そういうことをしているからだから、15節、主の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。あなたがしたようにあなたの頭上に帰る。これがこのオバデヤ書の、ね、確信です。本当に悪しき者が、悪しきことを測るなら、ことさら主の兄弟姉妹に対してそれを測るならば、あなたがしたようにあなたもされる、ね、ということになります。でこの、ね、オバデヤ書の、ね、一章のところに、エドムに対して、ね、死者が、ね、国々の間に送られた、ね、国々の間に送られた、要するに国々が立ち上がってエドムに対して、ね、寄ってたかって立ち向かうようにしなさい。主はですね、死者たちに命じるんです。でその後このエドムどうなったか、ね、このエドムはその後、ね、アシリアから苦しめられ、ね、バビロンから苦しめられ、またさらに、ね、ハスモン朝から苦しめられ、そして最後ローマ帝国に苦しめられ、最後ローマ帝国によってもう民族が成り立たないほどに徹底的に滅ぼし尽くされてしまいます。まさしく、ね、この 予言が、ね、成就してしまうんですね。この、18節に、18節の、後半、ね、エサウの家は刈り株となる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなると主が告げられた、ね、まさしくこの通りになってしまいました、ね、歴史上、このエサウの子孫、ねね、イシュマエルの子孫はまだなお存続しているんですけど、しかしこの、ね、エドム、ね、エサウの子孫はこのように兄弟に対し、兄弟姉妹に対してそういう悪いことを続けて、もう何も悔い改めるところもなかったゆえに、このように、ね、もう滅ぼし尽くされてしまう、ね、歴史上から、ね、姿を消してしまいました。イドマヤ人、本当にこれは、私たちに対する戒めです。兄弟姉妹に対してしっかりと、ね、もう誠実を果たしていくならば、ね、隣人を、ね、愛するならば、ね、あなたも、ね、本当に神様から愛されるようになるんですけど、しかし兄弟姉妹に対してもうあざけるような、ほっとくような、ね、冒頭、ね、災いの日に眺めているような、そういうことをするならば、結局このような災いに追いついてしまう。本当にこの歴代史の中において、ね、このエサウの子孫についてもうかなり長く、ね、もう、ね、読んでるだけでも、ね、長いなって、ね、感じてた方もいるかもしれないんですけども、しかしこれほどまでに、ね、子子孫孫が王たちが首長たちが名前を連ねたとしても主に忌み嫌われることを続けているならば、栄えたとしても、ね、せっかく栄えてもやがて、ね、主によってもう枯れ捨たらされてしまうんです。皆さん、ね、このことを本当に私たちは戒めとして受けるべきです。この、ね、系図、本当に私たちに、ね、ただ人の名前として見えるんですけど、しかしその中にはドラマがあるんですね。本当にこの系図の中からさえもしっかりと主にある恵み、そして戒めを受ける私たちでありたいです。どうか皆さんは本当に主にある兄弟姉妹を大切にして、ね、あたかも、ね、主に対してするがごとくに心から、ね、兄弟姉妹に対して愛を示し、誠実を示し、そして祝福を受け継いでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたのみんなを褒めたたえ感謝いたします。御言葉であられるキリスト、あなたが今日もこの系図、人々の名前の中に真理を、そして戒めを与えてくださったことを感謝します。私たちはしっかりと兄弟姉妹をに対して誠実を尽くし、真実を尽くすものであり、決してぼーっと眺めていたり、あるいは悪を置いて返してしまったり、そういったことをすることがないように、異邦人としてではなく本当に神の民として祝福を受け継ぐものとして私たちが歩んでいくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めて大変感謝いたします。主よ、あなたが起こした民を、主よ、わざと意地悪したとき、主ご自身がその意地悪したものを打ち滅ぼすということを今日の箇所を通して私たちは知りました。エドム人が滅ぼされたということだけで私たちはこれを片付けることではありません。私たちの中にエドム人のような性質があるかどうかを今日のこの御言葉を通して私たち自身が点検をするべきです。主よ、私たちの中に兄弟が困っているときにあえてその兄弟を苦しめる、そしてその兄弟から物を、人を、ことを奪い取る、弱い時にその弱さに突き込んで本当に懲らしめるというような節が私たちにあるとするならば、主よ、私たちにもこのエドム人の性質があるということです。今日のこの言葉を主よ、自分に当てはめずに ただ聖書の物語、歴史の一部分として私たちが受け取るにはふさわしくありません。なぜかというと、聖書に記録されているそのさまざまなことは、私たち自身にあなたはどうなのという主からの問いがあるからです。主よ、この時間私たちはあなたの御前において悔います。エドム人のように、本当に兄弟姉妹の中に憎たらしいなと、可愛くないなと思っているような人たちが起こされた時、主よ、私たちもその兄弟姉妹が困った様になった時に、助けの手を差し伸べることなく、それをそのまんまほったらかしにしたり、もしくはまだその兄弟姉妹をもっと困り果てる様になるようにと、口を働き手を働きということが、私たちの今まで歩んできた人生の中に必ずあるはずです。主を許してください。私たちの兄弟姉妹は、私たちの好き嫌いの感情抜きで助けるべきであって、いじめて、そして困り果てるようにするべきではないです。主にあって、私たちは同じ兄弟姉妹だからです。好き嫌いの、その好き嫌いを言い訳にして、エドム人のような罪を犯すことがこれから二度とありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。肝に銘じるべきことは、その人がいかであれ兄弟姉妹であるとならば、主を助けるべき人であっていじめるべき人ではないということです。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に感謝です。イエス様、キリストにあって兄弟姉妹と名付けられているすべての人に対して、主よ、私たちは育む者、助ける者、分かち合う者、励まし合うものでありますように。そして私たちのこのキリストにある貫くべきこの性質が、それを分からない人々をキリストにあって本当に変えていくことができますように、主よ、あなたが私たちを先駆けとして祝福してください。今日のこの御言葉を通して、私たちに兄弟姉妹にどのようにするべきかということを教えてくださったことを感謝いたします。本当に兄弟姉妹にはよくしてあげるべきです。そして兄弟姉妹であることをよくしてあげることによって、証を立てていくべきです。これから本当にキリストにあって兄弟姉妹となられたそのすべての人に対して、主よ、良き働きをしていくことができますように、今日あなたが私たちに新たな志を与えてくださったことを感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。